こんばんは、ライムライトです。今日は8月の6日、木曜日ですね。先月ねお知らせしました通りですね、日本語教員試験、の、試験期間中はですね不定期配信ということで、ちょっとね放送スタイルも変更して、本日その放送スタイルを変更した一発目の、配信となっております。なんとなくねこの試験勉強の合間を縫っての放送になるので、ちょっとこうゆったりしたというかね、いつもみたいにこうフレッシュな情報をお伝えするというよりは少しちょっとチルな状態で、放送時間もちょっと遅めに、配信していこうかななんて思っております。で、近況報告なんですけど、日本語教員試験の、話はですね放送の最後の方にちょっとしようと思ってて、今日はどっちかっていうとね、体の話をメインの、トピックにして話していきたいと思います。まずね2つ体の話あるんですけど、1つ目は僕の体の話です。実は僕ね50肩になってしまいまして、2ヶ月ぐらい前からですねなんかね右肩の調子が悪くて、でマッサージとかね整体とか行くんだけど全然なんかね痛みが取れなくって、肩がね全然後ろに行かないんですよね。左の肩の方は、なんていうのかな、腕をこう背中に回してぴったりつけることができるんだけど、もう右腕はね全然背中につかないような状態で、1ヶ月くらい前かなに整形外科に行ったんですね。そしたら50肩っていう診断を受けましてまだ僕49なんですけど、4ヶ月くらいはまあもうねちょっと早々に、50代の、洗礼を受けたという状態でございます。でもうすでにね50肩とか40肩やられてる方に関してね、ああそうそうと思って聞いてくれればいいんですけど、まあ、もしかしたらね今後、40肩とか50肩になるかもしれないなって、そういう方のためにねこの50肩になると何が一番しんどいかっていうことを話そうと思うんですけど、僕にとってはですね睡眠不足が一番しんどいですね。痛くてね目覚めちゃうんですよね。一応整形外科からはですね痛み止めのお薬をもらって、寝てるんですけど、なんかねあんまり効きが良くなくって、でかつねその痛み止めの薬っていうのがちょっと胃に影響するみたいで、なんか食欲もねちょっとなくなっちゃって、やっぱこの暑いさなかに睡眠が十分に取れずに、しかも栄養も十分に取れないっていう状態ってあんまやっぱ良くないじゃないですか。来週の、8月10、11日とね始業バレエスクールの発表会がありまして、それで僕はずっと撮影をするんですね。そうすると、まあ、同じような姿勢でねこう3時間ぐらい撮影しなきゃいけないんですよね。それがやっぱ50肩にこうどう影響するかっていうのがめちゃめちゃ心配で、で試しにね鍼灸院針もちょっと受けてみたんですけど、なんかね2日ぐらいなんかこう倦怠感がすごい出てしまって、それをちょっとまた本番直前に受けると、本番でちょっとその倦怠感が抜けないっていうのが心配で、それもやめにしたんです。で、とりあえず薬を変えてもらって胃に負担がなるべく来ないような痛み止めの薬っていうのをね今、処方してもらったんで、ちょっとそれで様子を見てる感じです。まあ50肩って1回なっちゃうと、それこそ人によってはもう半年から1年ぐらいね、治すのに時間がかかるっていうことを聞くので、まあ、まずはですねちょっと僕は体力を回復させてですね、来週の本番までにはなんとかね元気な状態で、迎えたいなと思ってます。というのが、僕の体の話だったんですけど、もう一つね、以前ねうちの息子が、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるということをこの音声配信でもお話ししたんですけど、やっぱりね、入院して、手術を受けることになりました。具体的にはですね鼻の奥の方に、まあ、アデノイドっていう扁桃腺の一種があるんですけど、まあ、それがね子供が成長していくとだんだんこのアデノイドが小さくなっていくんですけど、うちの子の場合はそこがまだこう結構膨らんで肥大している状態だったっていうことと、ノードチンコの脇にある扁桃腺ですね、ここもやっぱりちょっと腫れていて、まあ、それによってどういうことが起きるかっていうと、やっぱり呼吸が阻害されるんですね。で今度の手術っていうのはそのアデノイドと扁桃腺の一部を切除するという、そういう内容の手術です。でまあいろいろ検討しまして、その病院のね担当の先生の他にも個人的に耳鼻科の先生の知り合いがいるので、その方にもセカンドオピニオンを聞いて、比較的 まあ、安全な手術でかつその術後のメリットも大きいというところからですね、受けようということを決めました。睡眠時無呼吸症候群っていうのは基本的にその大人になってからなるタイプと子供の頃に発症するものってのは分けて考えた方がよくて、その子供の時に、発生するその睡眠時無呼吸症候群はですね、まあいびきとか無呼吸の状態が寝てる時に発生するので、まあ、要は酸素が不足するわけですよね。まあそうすると、血圧の上昇したりとか、心臓への負担があったりとかね、それからその成長への影響もありますね。顎の発達っていうのが少し遅れてしまったりとか、成長ホルモンの分泌、が、少なくなったり、食欲や体力が、まあ、減ってしまうとかね。あと眠りの質が悪いわけですから、それによって、まあ、授業中の、集中力不足とか、授業への取り組みにも支障が出る可能性があると。ただこれね、別に手術を受けなかったら死んじゃうとかそういう病気ではないので、で実際僕もね、子供の頃結構口を開けてる、子供だったんですね。だけど自然にそれって治っていったんです。っていうのもやっぱりその鼻の奥のアデノイドが肥大していても、成長するにつれて鼻の穴自体の大きさもね、大きくなってくるんで、だんだん呼吸が多分確保されてきたんだと思うんですね。ただ、この小中高っていう一番ね、成長するこの時期に、やっぱり成長が阻害されるような要因っていうのは、僕はない方がいいかなっていうふうに思ったんですね。で、だいたい入院期間っていうのが1週間あって、その後退院した後は1週間、まあ、経過観察みたいな状態になります。でこれをですね、ちょうど今夏休みなので、夏休みの最後の1週間をこの入院生活に当てて、退院したらその次の日からですね、始業式、2学期が始まるというような、スケジュールにしました。まあ大きな危険はないとは聞いてるんですけど、やっぱりね、親としては、心配な気持ちっていうのもあるので、もしね、お子さんが同じような手術を受けたことがあるという方が、この放送を聞いている方の中にいらっしゃったらですね、実際どんな様子だったのかっていうのをぜひ教えていただけると嬉しいです。ただですよ皆さん、そんな中でも日本語教員試験の勉強はちゃんと続けております。毎日2時間ぐらい基礎講座の講義を今聞き続けていてですね、もうすぐ30回分が終わります。全体のボリュームで言うとまだね、3分の1くらいなんですけど、まあ、勉強してみるとね、やっぱりいろんな発見があって、なんか自分が留学してた時の、なんていうのかな、あんまりまだうまく英語が話せない時期のこととかも思い出したりしながら、あ、こうやってなんかコミュニケーション取ってたなとかね。あと2つの言語を話すことによって、まあ、思考だとか、行動にどういう影響があるのかだったりとかね、言語に限らず何か2つの価値観みたいなもの、2つ以上の価値観を持つことによって、まあなんかその生き方ってどういうふうに変わってくるんだろうみたいなね、結構そういう話をちょっと次回以降は皆さんとお話しできればいいかなと思ってます。というわけで本日の配信、気に入っていただけたらいいねやフォローをよろしくお願いします。コメント欄にご意見ご感想もお待ちしております。ではまた。